If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さん、こんばんは。茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしています、ドリームハート。この番組は日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦に、そして夢に迫っていきます。さあ、今夜もドイツでオペラ歌手としてご活躍され、そして YouTube でも15万人の登録者を持っています、車田和久さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
日本とドイツを股にかけて大活躍でございますが、先週は涙が出るほど心が震える素晴らしいクラシック音楽、こちらの本の話を中心に伺ったんですが、 YouTuber としての大活躍ね、非常に丹念にお話しされますよね。
はい、一応話す前には台本を書いて、それを見ながら喋ってるわけではないんですけど、まあ、大体その通りになるようにお話してます、
ね、とても緻密な構成で、なんというか誠実さとかお人柄が伝わってきますよね。
ありがとうございます。
あれやっぱり音楽志望の学生さんとかプロ志向の方も聞いてらっしゃるんじゃないですか。
まあ、僕聴衆の方を常に念頭に置きながら話は作ってるんですけど、ね、まあ、結構音楽をやってる方からも反響いただくことは多いです。
ですよね。だから本当に今回の本もそうですけど、まあ、初心者の方からクラシック通というかその現場の方まで本当に幅広くね魅力を感じるチャンネルかなと思うんですけども、
はい、一応まあその辺を念頭に置いてというか、まあ、どんな人が読んでもまあ共感したりとか楽しんだり、またはこう学ぶことができるようなものは盛り込みたいなと思って作ってます、
はい、そんな日本とドイツを股にかけて活躍されていらっしゃる車田マエストロは一体どんな方なのかと、
はい、
今週はですねそのあたりに迫っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは車田さんのプロフィールをご紹介します。車田和久さんは福島県のお生まれです。国立音楽大学をご卒業後、都立高校で音楽科の教師として4年間教壇に立たれました。その後ドイツに渡り、ブレーメン芸術大学声楽科を最優秀の成績でご卒業されました。在学中にオペラ歌手としてデビューを果たした後、ハンブルク州立劇場やレーゲンスブルク歌劇場などでソリストとして活躍されました。2015年にはオリバー・コルテ作曲の世界初演となるコペルニクスで主役を務められました。現在はオペラ声楽アカデミーを主催されるとともに YouTube チャンネルでクラシック音楽の魅力を広く発信していらっしゃいます。ということで、ドイツご在住ということで、どうですかドイツ今。いろいろなんか伝え聞く雰囲気っていうのはあるんですけど、やっぱりでもすごく多様な社会になっていることは間違いないんですかね。
間違いないですね。やっぱりここは本当に10年で雰囲気がらりと変わったって言ってもいいんじゃないかなっていうふうに思います、う
ん
う
ん、どんな風に変わりましたか。
まず一番自分で感じるのは、物がすごく高くなりました。
物が高くなった。
物が高くなりました、
うんうんうん、
物がものすごく高くなって、それから電車がますます遅れるようになって、
電車がドイツ鉄道っていうとなんか異常に正確さのイメージがありますけど、はい、遅れるようになってると。
遅れます本当に。
そんな中でのこのクラシック音楽の位置づけってのはどうですか。
オーケストラなんていうのはやっぱり合併するところが増えてますね。
ああ、そうですか。
はい、2つあったところを、まあ、2つの都市を1つにして、うん、要するに団員が定年になって辞めてってからは補充をしないという、
うんうん、
そういうところはやっぱ増えてきてます。
でもクラシック音楽が自分たちの精神的な支えになってるっていう感じはきっとお持ちになってる方はいらっしゃるんでしょうね。
そういうのはやっぱりあるし、生活には根ざしてはいるんですけど、うん、それでもやっぱり世の中の不況の煽りというか、うん、いうものは真っ先に受けるのはやっぱりそういったドイツであっても文化芸術なんじゃないかなっていうのを肌で感じること多いです。
そんな車田さんの原点なんですけど、福島でお生まれになっていつクラシック音楽っていうのは本格的に接する機会があったんですか。
まず趣味というかその楽しいなという感じでまあ聞くようになったのは小学校6年生ぐらいですね。まあ CD を買ったのがきっかけなんですけど、まあそこからは吹奏楽部とかでトランペットとかクラリネットとか、まあ楽器を実際に演奏しながら 触れていったっていう、
はい、
で、まあ、思いが強くなっていって、じゃあ音大に行きたいなっていうふうに中学校3年生ぐらいに思うようになりました。
それで声楽を選ばれたっていうのはこれは何かあったんですか？
やっぱりまあ一つは僕その時だから声楽にするかトランペットにするか迷ったんですけど、はい、まあトランペットは先生が地元にはいなくて東京に行かなきゃダメだっていうのが一つあって、
うん、
でも声楽の先生だとまあ地元にいるっていうのがあって現実なところで声楽にしようか、
うんうんうん、
それから僕はあのピアノを小さい頃から習ってたわけじゃなかったんで、うんうん、入りやすいのは多分そういう意味では声楽だろうみたいなところはあって、まあ、ちょっと打算的なところはありますけど自分のまあチャンスが多いって思う方を選びました。
で、これ一度大学卒業された後、まあ、高校の先生されて、
はい、
その時点ではじゃあ先生しながら音楽もやっていこうって思われてたんですか？
その時はまあ先生やりながらもっと本格的にやりたいって思いがなくなっていなければ入学しようっていうふうには考えてました、
うんうん、あ、そういうふうには思ってたんですね、
はい、
そしてもうこれ思い切った決断というか実際にお辞めになられてドイツ行かれたわけですけど、
はい、
これ周りの方は何かおっしゃいましたか？
あんまりそういうのは気にして考えたことがなくて、
はい、当時から思うだったんですね。あの今回のご著書、涙が出るほど心が震える素晴らしいクラシック音楽、こちらにちょっと僕読んでてえーと思うことが書かれたんですけど、まずこの歌手というものは思い役とかですかね、なんかその長年にわたって筋肉を鍛えていかなくちゃ歌えない役があるって書かれてましたが、
はい、
そうなんですね。
そうなんです。やっぱりあの歌い手っていうのは筋肉をこう動かして音をコントロールするっていうのを体で学んでいかないといけなくて、そういった地道な作業っていうのが必要になります。
もうアスリートっていうか、
そうですね、
どこの筋肉なのか、要するに筋トレずっと続けてるような、
もう細い筋肉なんで、あの重さを使ったのとは違いますけど、まあ、本質的には共通する部分がかなり多いんじゃないかなと思います。
じゃあやっぱりあの歌詞っていうのは、まあ、若い時の方が勢いがあってっていう話ではなくても、キャリア積み重ねて初めてできる声が、
そうですね、やっぱだから40代50代までだんだん上手くなる人はやっぱりこういい勉強した人っていうふうに言うことができると思います。
なるほど。そしてあのこれもまたびっくりしたんですけども、聞いてるとなんかこの人こう体使って発声してるんだって分かるっていうふうにお書きになってますね。
はい、そうですね、
すごいですね。
あのそういう聞き方をしてやっぱり聞いて先生に直されてっていうのを繰り返していくんで、
はい、
こう喉に力が入った声だとか舌が奥に引っ込んでる声だとか、そういうのはもうすぐに分かるようになります。
あの今レッスンもされてると思うんですけど、じゃあレッスンの時はそういうポイントで指導され
て、そういうのばっかりやってますね。昨日もあのレッスンやってたんですけど、あの日本人は舌が力入りやすいんですよ。
お、
うん、で舌を力抜いて頭を振ってみろとかってやるんですけど、
うん、
そうすると意外とみんなそれができなくて舌が顔を動かす方と同じ方向に動いちゃうんですよね。
へえ、声楽のレッスンってそういうことされるんですね。
そう、でも舌に力を抜いたら普通にこう手首をねブラブラ振るみたいに顔とは逆の方向に動きますから、
うんうんうん、
歌う時にそういう状態で歌わないといけないんですよ。
おー、
でもそれが結構やっぱ難しいんですよ、
ね、じゃあそういう身体の技法みたいなものが、
はい、
大事なポイントになるってことですね。
そういうのばっかり30分とか1時間とかやってまあ体の使い方っていうのを覚えていく感じですね。
なるほどな。これあの YouTube でも取り上げられてたんですけども、クラシックやるためには外国語必要ですかっていう、
はい、
これはどうですか、結論としては。今この場でリスナーの方に言うとするならば、
聞くだけであったら別にそこは特に必須ではないと思いますね、うんうんうん、聞いて楽しむだけだったら、僕もそうやってずっと外国語喋れるようになるまでは楽しんでいたわけなんで必要ではないと思いますけど、演奏しようと思ったら、まあ、自分がどこまで行きたいかっていう目標によるとは思うんですけど、より高い目標を目指すのであれば学んでおいた方が音楽に対する理解っていうのが早くなるっていうふうに考えてます。
例えばじゃあこれドイツ語でしたら、やっぱりドイツ語圏に留学した方がいいと。
そうですね、結局プロとしてやっていこうと思ったら決められた時間の中でたくさんの曲を勉強していかないといけないので、うん、その時間がどんどんどんどんやっぱ早くなるっていうのはあると思います。だから必ずしもできなきゃダメってことはないですけど、やっぱできないとより時間をかけないと同じ高さまで持っていけないっていうことになるんじゃないかなっていうふうに思います。
そうか、語学ができるってことはある意味じゃあちょっとスピードが上がるっていうか、
それは確実にありますね。でもそこが難しいところで、僕なんか日本人なんでドイツ人だったら1回2回読んで理解するところ30回40回って読んだりするんですけど、30回40回読んで理解したことの方がドイツ人が1回2回で分かったって思うことよりも深くなってるってことはやっぱりあるんですよね。
あると、
うん、
逆にだからそれが車田さんの歌手としての強みになったりするわけですね。
一応そこは信じてやってますけど
素晴らしいな。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜もドイツで現役のオペラ歌手としてご活躍されていらっしゃいます、さらに YouTube でも15万人のフォロワーを持っている車田和久さんをお迎えしてお話を伺っています。音楽って何なんですかね。
それはなかなか大きなテーマですね。僕は音楽っていうのは、まあ一言で言うのはやっぱり難しいんですけど、まあ、コミュニケーション、心と心、まあ、感じたことを音として相手に伝えて、まあ、それを聞き手が受け取って、その人の心の中で、まあ、その人の人生経験を通していろんな反応が起こるっていう、まあ、そういうものじゃないかなっていうふうに考えてます。
なんか一つの素晴らしい曲に出会うとそれだけ人生豊かになるような気もするんですけども、
う
ん、
そうですね。
あとこれも僕ずっと思ってることなんですけど、やっぱり生演奏いいですよね。
生演奏いいですね。
何なんですかね、生演奏の良さって。
音そのものにやっぱりこう人を揺さぶる力があるっていうか、やっぱ音そのものにやっぱパワーがあって、やっぱそこは本当に生だけでしか味わえない部分ではあるかなと思います。
まあ、僕はもっぱら聞く側なんですけど、時々はその生演奏を聞いてると、これやってる人たちが一番幸せなのかなって思うこともあるんですけど。
はい、そういう部分はあるかもしれないですね。
どうですか、ドイツだと例えばこの中でも書かれてますけど、バッハの曲ドイツでやっぱり演奏される時ってのは演じる側も特別な思いがあって。
そうですね、演奏もそうだし、特にマタイ受難曲っていうのがやっぱりすごく特別で、やっぱり教会の音楽なんで、復活祭の前の聖金曜日っていう時に演奏されるんですよ。僕も初めてその日に聞きに行って驚いたんですけど、拍手がないんですよね。
はあ、そうですか。
そう、拍手しないんですよ。もちろんそれはだってその時はキリストが十字架にかけられた日なんで、誰も拍手しないんですけど、拍手がないところで演奏する人たちが入ってきて、3時間もかかる曲で、で終わってからそのまま拍手しないでまた演奏者が去っていって、一人一人が、まあ、多分心の中にいろんなものを感じながら静かに帰っていくっていう、そういった体験をしたことがあります。
これも習慣なんですかね。
そうですね、もちろんコンサートでやるときはブラボーなんですよね。だけど教会でその聖金曜日にやるときは、同じ曲なのにやっぱ受け止め方が全く変わるというか、曲を聴きに行く目的が本当に曲を通してやっぱり一人一人が自分の、聴きに来る人はもちろんキリスト教の人が多いと思うんですけど、まあ、人生についていろいろ考えたり、まあ、いろんなことを思いを巡らせるんじゃないかな、そのために、まあ、音楽があるんじゃないかななんていうふうに感じました。
今グローバル化と言われて、世界の中の日本、そして日本人について考える機会も多くなってきてるんですけど、いかがでしょう、ドイツでオペラ歌手として活躍されてて、日本人が、まあ、ドイツ語を中心とするクラシックをやることの意味とか、それがどう受け止められるかってことについてはいかがですか。
今までの経験ではやっぱドイツでドイツの文化音楽をやってると、まあ、ポジティブに受け止められることが多いです、だからドイツの音楽やりに来てくれたんだありがとうねみたいな、まあ、間接的にですけど、そういった思いを持ってくれる人ってのはたくさんいます。
逆に日本人だから、車田さんだから深く読めるところとか、独自の解釈ができるようなところってのもあるんでしょうか。
音楽を演奏するときですか。はい、まあ、やっぱそれは日本人だからできることっていうのももちろんあると思います。やっぱり日本人だから感じれること、例えば今のドイツ人がこう200年300年前に書かれた作曲家の心を理解できるかって言ったら、やっぱ時代が大きく変わっちゃってるんで、できなくなってる部分っていうのはあると思うんですけど、そこがまあ日本人なんていうのはよく空気を読むなんてことは言いますけれども、ドイツ人は全然そういうのがないっていうふうに言われてるんで。
そうですか。
はい。だからそういったところがプラスになる可能性っていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思います。
何なんですかね、この日本人が近代化以降このクラシック音楽受け入れてきて、血となり肉となっているところもあると思うんですけど、なんで日本人はクラシック好きなんですかね。
その好きな気持ちというのはやっぱり日本人もドイツ人も基本的に同じじゃないかなって思うんですけど、やっぱりいい曲はいいんですよね。いい曲は
いい曲はいい、
聴いていいなって思うのはやっぱりいいで、多くの人はやっぱりいいなって思う時が結局あったっていう、そこがまあポイントなんじゃないかなっていうふうに思います。
これ車田さんの今回のご著書、涙が出るほど心が震える素晴らしいクラシック音楽、 この本は本当に音楽愛にあふれていて、車田さんご自身が感動してるんだなっていうことは僕は伝わってくるように思うんですよね。
ありがとうございます、はい、
やっぱり音楽と出会って人生良かったですか？
そうですね、あまりなんか考えたこともないんですけど、そのぐらいもう常に一緒にあったっていう風な感じですね。
今まで数限りないオペラオペレッタの舞台経験してこられてると思うんですけど、一つもしこの時の舞台は良かったなっていうのがあったら教えていただけますか？
はい、まだそれほどポピュラーなオペラではないんですけど、モンテヴェルディっていう作曲家が作曲したオルフェオっていうオペラがあって、はいはいはい、まあ、世界最古の本格的なオペラって言われてるんですけど、僕そのオペラを自分で演じていてオルフェオの役をやったんですけど、まあそこではまあオルフェオがそのエウリディーチェっていう恋人というか結婚した相手を亡くしてしまって嘆くんですけど、本当に舞台上で一緒に悲しんだというか、そういうキャラクターにこう同化するっていうところまで一番感じたのはそういうオルフェオというオペラでした。
これね、リスナーの皆さん今聞きたくなったと思うんですけど、考えてみますと今回のご著書、涙が出るほど心が震える素晴らしいクラシック音楽、これやっぱり車田さんのように実際に舞台で演じてる方だからこそ掴めた音楽の真髄みたいなのがありそうですね。
そう言っていただけると嬉しいですね。
本当に音楽の愛にあふれた素晴らしい一冊ですので、皆さん手に取っていただけたらなと思います。車田さん、この番組のテーマは夢と挑戦なんですが、これからの夢挑戦なんでしょうか？
そうですね、まあいろいろ考えてはいるんですけど、漠然とした言い方になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、できるだけいいものを残していきたいっていう思いが、まあ、ここ数年でだんだんだんだん強くなってます。だから、まあ、今回の本ももちろんそのうちの一つっていうふうに言うことができるかもしれないですし、演奏を通してもなんかいいものを残したいっていう思いもありますし、その中にはレッスンとかを通して、まあ、人を育てるなんていうのも含まれてきますし、まあ、いろいろな活動をしていきたいなって思ってるんですけど、そこを軸にして、いろんなことをやっていければなっていうふうに考えてます。
本当にね、車田さんご自身が一つのクラシックとしていい影響をね、いろんな方に与えていく、そういう未来が見えてきますね。
はい、
ありがとうございます。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もドイツで現役のオペラ歌手としてご活躍され、さらに YouTube でも15万人のフォロワーを持つ車田和久さんをお迎えしてお話を伺ってきましたが、そろそろお別れの時間となってしまいました。プレゼントがございまして、今回お出しになっている涙が出るほど心が震える素晴らしいクラシック音楽、こちらのご著書に、車田さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。読んでみたいなって方ぜひね、買ってほしいんですけどプレゼントの方にもご応募ください。応募方法は番組のエンディングでご案内いたします。もう少しお待ちください。ということで、マエストロ、本当になんか音楽っていいなって改めて思いました。今後もご活躍ください。
ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜もドイツでオペラ歌手としてご活躍され、 YouTube でも15万人のフォロワーを持つ車田和久さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか？やっぱり僕、車田さんのお話伺ってて心が動くということの意味をね、改めて考えたんですよね。車田さんがこの世界やろうと思ったきっかけも心が動いたことでしょうし、まあ、僕自身もね、素晴らしい音楽今まで聞いてきて心が動いて、それでよりよく生きようとかね、人生の意味を考えようって思ったこともたくさんありました。皆さんもそうなんじゃないんですかね。これクラシックに限らず、いい音楽ってのはいいですよね。人間にとって音楽が持つ可能性、力、そのようなことをね、車田さんのお話を通して改めて考えるきっかけをいただいたように思います。ぜひ皆さん、車田さんのご著書お読みいただけたら嬉しいなと思います。それではお待たせいたしました。今夜のプレゼントの応募方法をご案内いたします。現在発売中の車田さんのご著書、涙が出るほど心が震える素晴らしいクラシック音楽、こちらに車田さんの直筆サイン入りで3名の方にプレゼントいたします。 ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなど、メッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。さて来週のお客様は10月10日金曜日より全国で公開されます実写版映画秒速5センチメートルを手掛けられた奥山由之監督をお迎えします。映画の制作秘話や原作の世界をどう映像化したのか、たっぷりお話を伺います。来週もどうぞお聞き逃しなく。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。